コリント第1の手紙の4章の14から終わりまでの21までです。ここでパウロは前のところで書いたその内容について、あなた方がですね、傲慢であるとか、本当は愚かなのに賢い者のように振る舞っていると、そういったことを書いたのは恥を書かせるためではなくて、愛する自分の子供として諭すためだと言ってですね、いろいろ他の人の間違ったことを指摘するときもですね、多くの場合には相手の人を低くするとか嫌いだとかですね、なんかそういう感情のゆえに相手を悪く言うことはほとんどだろうと思います。それはもう人間的な感情からですね、陰口を聞いたり、誰かのことこういった表では言わないのに陰で言うとかですね、そういうことは愛とは全く反対のことなのだけれども、パウロが言っているのはそうではなくって、愛ゆえに教えている、言ってるんだということを、はっきり言っているということですね。で、キリストに導く、何らかの意味で育てる、養うような養分を与える人はたくさんおると。だけど直接ですね、神様にあるように新しく生まれることに関わったのは霊的な父と一人だと、これはパウロだと言おうとしているわけです。その直接的なきっかけというのはパウロがそのようにしたので、霊的に生んだことになる。で、そういうはっきりとですね、誰から生まれたっていうことが曖昧なこともあるわけですね。だんだんとそのようになる人もおるわけです。自分の親とか、あるいは自分の祖母とか祖父とか、あるいは友人とか、あるいは本とかで、いろいろ読んで、だんだんだんだんとそのようになって、自分がキリストを信じるようになったのはこの人だっていうふうなことはっきりとはわからない場合もあるわけです。でもコリントの場合は、あれははっきりしてたわけですね。パウロがコリントへ行って、そうしてこの人に苦労しながら福音を伝えたと。それによって多くの人たちが聖霊を与えられて、キリストを信じるようになったと。そういうことで、それ以後の養育係、いろいろな教えを言ったり、補足的なこと、あるいは共に祈り学ぶ、あるいは一緒にいろいろ行動する、そういうことによって育てられていく。だからそういう意味で養育の担当っていうか、そういう人もいろいろいるけど、直接そういう霊的に産んだと、きっかけになった人は一人パウロなんだと、そういう意味で強調している。だから他の人、いろいろ議論をしたりですね、どちらが大きいか、どちらが小さいか、そういったことじゃなくて、私に習いなさいと。これは当然ですね、最終的な教えではないわけです。パウロに習いなさいということじゃなくて、キリストに習う。別のローマ書8章により、聖霊によって歩むということですね。それが聖霊によって歩むということが最終的な私たちが求められていることですけれども、このコリントの人の場合は、前も言ったように、さっきも言われたように、新約聖書すらなかったわけです。旧約聖書も持ってないわけです。読むこともできない、手に入れることもできないわけです。キリストのことも書いた福音書にもないわけです、この時。そういうふうにパウロが言ってきた時には、キリストというお方、イエスがおって十字架にかかって、みんなの罪を背負って死んだと、蘇ったんだと。そしてそのキリストに自分は出会って、そしてその復活、十字架の罪の許し、それを受けて語っていると。そういうふうにですね、全然哲学的な論理的な表現使わないで、誰でも分かる表現、それを前のところからよく言ってるわけですね。知恵の言葉っていうのは哲学的な表現を使わなくてですね、今言った単純なことで、伝えたということです。そういう状態でありましたので、 彼らにとってですね、一番わかりやすいことは、そのパウロは見て聞いてその行動を見てるわけです。ですからパウロに従いなさいと、私に従いなさいと、そう言ってるわけです。この聖書っていうのはある箇所だけを取り出したらですね、間違ってくるっていうことは、これはたくさんあることですね。特に旧約聖書なんかはそうです。武器を取ってですね、みんな殺しなさいなんて、そんなふうなこと、あるいは割礼をしなければ断たれるとか、そんなふうなことはもう事件で全くその通用しないことですね。血を食べてはいけないと。そういう意味で文字の通りにしたら、これ全体は聖書だということになりますけども、そうしたら大きな間違いを起こすと。いわゆるこの異端というのは、そういうある箇所をですね、引っ張ってきて、それを拡大膨らましていく。エホバの証人であると、血を食べてはいけないとかいうことを非常に膨らましてですね、すごく大事なことのように教えるわけです。そんなことはとっくにですね、イエス様が口から入るものによっては一切汚されないということがあるのに、それをですね、初めて読む人はわからないから、旧約聖書の古いそういう今も廃ってしまったところを取り出すということも起こるわけですね。戦争ということもないです。そういうふうに、その状況を知らなかって一部だけを取り出すと間違ってくるということは、新約聖書にもあるということです。で、テモテもですね、テモテをそちらに使わせたと。これもですね、自分はいつも行けないと、なかなか行けないから、とても信頼できて信仰的にもしっかりしているテモテを自分の、いわば代わりに送りたと。そしてパウロを見習うということとともに、テモテの教えの通りに従うと。テモテがですね、そういうふうにパウロの言った教え、あるいはその生き方は本当に同じように生きているからと。それで目で見える模範ということですね、それを見てということ、それはですね、そういうことを言わないと5章だったらびっくりするようなことを書いてあることですね。一般の人もないようなひどいこともしている人が混じっているということだから、分かりやすくですね、目に見えるパウロあるいはテモテということを送るからということを言っているわけです。で、テモテは私の愛する子っていうのは、テモテもそのようにして自分の宣教によって、直接的にキリストを信じるようになったと、そういうことで愛する子供だという、主にあって、これピストスという、この忠実、主にあってということですね。主にあの中にあって忠実、真実とも訳されます。こういうところにあのピストスとよく使われる言葉が出てくるわけですね。これは忠実とか真実、真実って今ではこの真というですけど、本来の中国語の目からは本当はこの真実の真が本来なんですね。それが後から転用されるようになって、真実という、今の真実使われるようになったわけです。真実、忠実、ピストスだと。そして、キリストイエスにある結ばれた私の生き方をあなた方に思い起こさせると。キリストのことが分かっていないものだから、パウロがどのように生きたか、どんなに迫害をされても苦しめられても、それを耐えて希望を持って絶えず宣教を続けた、それを生き生きと思い起こさせると、そういった非常に具体的なことを言っているわけですね。で、さっきもちょっと触れられたこの15節のですね、パウロが産んだと言いますけれども、これは福音によって、この訳では福音を通してとなっていますが、元は縁という言葉ですから、福音によってです。他の訳もみんなそうです。福音によってキリストイエスにあって産んだと、儲けたという表現になってますが、産むということですね。 ですね、まあ、福音によってキリストイエスにあって産んだということですね。そういうようにですね、福音によって産むと、そういう力があるということです。私もそうですね、十字架の福音ということによって、直接的には柳原という人の本によって生まれたわけです。でもこれは福音の力なんです。柳原という人は産んだんではなくて、本当はですね、福音が力によって、福音の力で生まれたということですね。福音は神の力を持っているということです。それでその福音だけを伝えるということのためだということをですね、最初のとこから、洗礼、水の洗礼をするためでなくて福音を伝えるためだと、福音にこそが新しく生まれ変わらせるということだから、こういうふうに言っているわけですね。ですね、私を使わされたのは洗礼を授けるためでなく福音を告げさせるためだと、福音こそが生むんだということです。そういうことで、この福音の力を信頼をして私たちも告げると、あるいはこういう印刷物を渡すためでも、この福音の力が、神様がですね、その福音の力によって相手に届くのだということを信じて手渡すということですね。あるいは語るときには語ると、あるいは証しをするということだと思います。こういう点がですね、しっかりすると、人間的な言葉の巧みさ、上手さとか、あるいは場合によっては、研究の複雑さ、研究の細かさ、そういったことがですね、大切だと思うようになったら、早も逸れてくるというわけですね。単純な福音そのものが力ある。で、そこに聖霊が働くと、あのように、使徒言行録の最初にあったように、極めて単純なですね、キリストは本当は最初一番最初復活したのだという、本当に単純な証言だけだったけど、そこに聖霊が働いたら大きな力が立って伝わっていったと、復活、これは福音なんですよね。そのそういったことをですね、本来は非常に単純なこと、神様が働くと単純なことが伝わっていくんだということをここでも言っているわけですね。それで、まあ、このコリントの一部の人たちの中にはいろいろ間違っている考えの人がおって、もうパウロが来ないだろうと、もうとても忙しくて遠く行ってるから、または来ないだろうと思って高ぶってるとかですね、まあ、こんな風にまた来ないだろうと思って高ぶるなんてはちょっと精神的なレベルが低いっていうことがこういうのも分かりますけれども、まあ、いろんな人がですね、自分の罪をなんか死んでくださったと信じて一応入ったわけだけど、そういういろんな人がまだおったということですね。ですぐにでも行こうと、で高ぶっている人たちのそういういろんな議論の言葉、パウロが偉い、アポロが偉い、ケパが偉いと、これはどんだけ違うとか、これはこういったとか、この教えはここはこう違うとか、同じだとか、こっちが上だとかいう、そういういろんな細かな議論をして、パウロが上だ、アポロが上だとかいうふうに言ってた。アポロはこういうことを教えた。パウロは言ってないとかですね。話し方はどうだ。まあ、そういったいろんな言葉で議論をしたり、教えの内容に議論をしたりして、そしてパウロにつく。アポロにつくとか言い合ってた、そういう議論とか言葉のいろんなことの中に神様の国がないと、そういうことをしてたらですね、なんとなく神の国におるように間違って思っていたということなんですね。そこで神の国はそういういろんな議論や言葉やことではなくて力なのだ、そういうことをここで言ったわけですね。これはパウロは神の国とは何かっていうようなことを定義するために言ったんでなくて、時々コリント書にはこういうことが出てきます。ふっとですね、思わずこういうことが出てくるわけです。神の国は力の中にあると、力の中縁ということはですね、力の中にあるとという表現なわけです。 The kingdom of God does not consist in talk, but in power. あるいは、in spoken words, but in power っていうですね、力の中にあるという表現なんですね、原文も。そこでこういうところだけ見てですね、神の国は力だけを持った、これもまた間違いになるわけです。神様の国とは一体何なのかと、そういう意味で今日はですね、非常に重要なこの神の国とは一体どういうことなのか、その一つの要素をこの時にですね、議論ばかりして、本当の霊的な力、ここでパウロが言ってるのはですね、議論をしたり言葉達者な、あるいは頭へ研究、そういったことにうっかりすると傾いていきがちなんですね。それはそういうことではなくて、力って何の力なのか、これは神を愛し人を愛する、愛する力だとですね、こういうふうに議論をしたりしてですね、あっちの上こっちの上だとかいうのは、本当に神を愛してもない、人をも愛してないと、なんか自分を愛して、自分の判断力、自分の考え、議論、自分を愛しているということが現れているということなんですね。それで、ね、力、そういうことで大したわけです。あなた方の言葉でなく力を見せてもらおうというのはですね、その本当に神を愛する力、このすぐ上でパウロが言ったですね、11節から13節までのところが、その力の具体的な内容なわけです。どんなに悪くされ、低くされても耐えると、そして悪く言われても祝福をする、これは敵を愛する、迫害をされても耐え忍んで希望を持って耐え忍むわけです。悪く言われても言われても優しい愛の言葉を返すっていう、そういうふうに、それは力なんですね、耐える力、敵をも愛する力ということを言っている。この世界で一番の意味で大事な、ある大きな力っていうのは、こういう力だということがわかります。新聞、雑誌、テレビには経済力っていう力、それから軍事力という力、それが一番たくさんも毎日毎日現れてくるわけですね。シリアの内戦が、反政府の力、軍事力、あるいは政府軍の力でやっつけたと、それからこれからどうなるか、中国とのことを考える場合で、いつもですね、経済のものすごい大きな力あると、日本もですね、圧倒的に大きな影響を受けるから、経済のことを考えてもですね、もっと別の方でしなければと、いつも考えるのは経済、お金ということ、あるいはこのままやったら戦争になると困るわけですね。やっぱりそこで力というのは軍事力のことも考える。一番強い力はここであるような愛の力だということを、聖書がずっと言っていることなんですね。それはちょっと考えてもすぐに分かることです。どんなに軍事力があって鉄砲であっても、相手の人の心、たった一人の心を変えたりもできないわけですね。ペテロやヤコブやヨハネと、そういう人は殺された、殺ステパノを殺されてもですね、神様イエス様を愛する、信じる心を敵対する人、意思で撃っても変えられなかったわけです。そういうふうに、神様の国、神様のこのご支配としての一番の特質っていうのは、単なる言葉や言葉を使う能力、これは巧みにですね、言葉を使うということは、いわゆる頭が良い、頭の回転が速いということで、こう言われば、ああいう、こう言われば、パッと言い返すということはですね、頭の回転が速いと、いわゆる頭が良いということです。で、そういうことはずっと、また研究ということですね。詳しい研究、ある学者はこう言った、ある学者はこう言った、ある学者はこう言ったとか、そして比較検討して、それで自分はこうなんだっていう、そういったことも非常に、いわゆる頭が良くなければできないことです。それも一種の言葉なんですね。でもそんなね、どれだけ研究という名の言葉を重ねても重ねても、愛は生み出せないということです。愛の力、 愛する力なんていうのは全然そういうことと関係してないというところなんですね。そういう意味で神の国はそういうさまざまな意味の言葉ではなく、力、神様の愛、神の愛、愛する力なんだと、そういうことですね。でその愛の力によって闇にある人、暗きにある人たちに福音を伝えようとして、で聖霊はそういう愛の力を与えたということですね。死を超えて与えたと。だからもう殺されるというのが分かっとってもなお福音、キリストを信じる立場に立ち続けた人もたくさんおったということです。そういう神の国、神様のご支配の一番中心になるのが神の愛だったわけなので、ここではそういうふうに、神の愛ということと深く結びつきますが、聖書においてですね、神の国、新約聖書において一番最初に神の国というのが出て現れるのはどこだったかと、ですね、ここの箇所と少し離れてですね、ここの箇所と離れて神の国、新約聖書でどのように現れるか、これはたくさんあるのでとてもそういうことを全部言いませんが、特に重要なことを、こことの関連も考えながらですね、これはそれぞれの福音書にありますが、最も簡潔な福音書であるマルコ福音書の例で言いますと、マルコ福音書の1章の15節、マルコ福音書の1章の15節に出てくるのが、福音書としてはこういうふうに最初、他の福音書でもこういう形で最初に出てくるんですね。マタイの福音書ではその前にサタンの試みとか出てきて、その後でこれが出てきますが、マルコ福音書もそのサタンの試みを短く書いてですね、そうして、15節、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改め福音を信じよと、この短い言葉の中にイエス様が伝えた、いわゆる福音の全てが凝縮されているということなんですね。この時が満ちるということは、どういうことか。これは旧約聖書からずっと長い間予言をされた神の大きなご計画の中で、歴史の流れの中で今福音が伝えられるということですね。偶然的に今じゃなくて長い歴史の中、それを今その時は到来したんだという、そういう歴史の中でものを見るという、で時が満ちた、そしてここで神の国は近づいたという表現ですね。もう一つ前から繰り返し言ってきたことがありますね。神の国はあなた方のただ中にあるということです。神の国についてはこの二つはいつも並列して、いわば溶け合わされるようにしてあるんですね。普通は近づいたというんだったらまだ入ってないんですね。すでにあると、あなた方のただ中にもあるんだと、その二つの要素、新約聖書はいつもその二つが今溶け合わされるようにして書かれている。私たちもその二つのことを霊的に重ねていつも経験できるようになっている。 神の国はもう近づいただけじゃなく今ここにある。だからイエスもですね、2人3人私の名によって集まったら私はそこにおると。これはイエスが死んだ後もそうです。おる、そこに神の国を全てそこに持っているイエス様はそこにおるわけですから、2人3人が信じておるときにはすでにそこに神の国がある。それがルカ福音書で言った神の国はあなた方のただ中であるんだと。そしてそれに気づかないところ、この世の社会のさまざまな出来事が事件が起こったり、そのただ中にも実はおるんだと。神様のご支配はただ中にあるという意味ですね。二人三人信じるときには私たちが愛する生きた神様を追ってくださる、キリストを追ってくださる。また一方ではこの社会の広い社会のただ中にも神様のご支配があるという意味で神の国はやはりそこにも存在すると。で、すでに神様の国は近づいて今そこにある、近づいてこの神のご支配の最上的な神の国ご支配は、近畿集会でもあったようにイエス様を最後の方で言われたように、いわば雲、神の力と共に来られるですね。最終的な神のご支配は来られる、まさに近づいてよ。再臨という言葉があります。ですからそういう意味で今の私たちにもさっき同じようにこの2つの面、近づいているということと今あるという両方を私たちも経験できるようになってきた、そういうことなんですね。聖なる霊があなた方のうちに住む、それもそうですね。聖霊がおるところは神の国でもある。だけど他方ですね、私たちの心にも来ておってもまたその聖なる霊が出ていくこともあるから、あるいはこの人間の集まり社会に、だからいつも神様のご支配、目に見えないある霊的な領域、それが来てくださいという祈ることもいつもの私たちの願いになる。だから主の祈りもそういう内容なんですね。御国、神の国を来たらしてください、近づいているそこに来ている、一層早く来たらしてくださいとですね。早めてください、早く来てくださいっていう、そういう意味で近づいたから一層近づけてください、早く来てくださいという祈りですね。マラナタ、マラナタ、主よ来たりませ、来てくださいっていう祈りが新約でも最後のところに黙示録に出てくる、そういうことなんです。近づいたというのは、そういろんな意味であるわけです。で一方ではもうすでにあるんだと。だから一方ではすでにあるから、悔い改め、心をイエス様や神様に向けて、そして福音、復活、十字架で罪を許してくださった、悪の力は必ず天から落ちるんだっていう、そういうことみんな福音ですね。それを信じたら、そしたらその信じたらそれを祝福されて一層の力も与えられると、そういうことなんですね。そういうことでこのコリントの人たちの一部の議論をしたり争いやってる心の中にまだほんのわずかしか聖なる霊あるいはイエス様来てくれてないところがあると。だから言葉っていうのは簡単ですね。聖霊を受けなくてもことは議論できるわけです。いわゆる頭の回転が速い人はいろいろ議論はできるわけです。それではなくて聖霊の力、愛する力を、これを神の国として本当に受けなければいけないと、そんな言葉だけの議論をして、互いに悪く言い合ってたら、それは私が言ってはっきりそれを裁くのだと、そんなことはいけないということをはっきりとするということですね。愛と柔和な心で行くことこそが私の本当の願いなのだと、 ということを言っているわけです。それはいわば神の国を携えていくということでもあるわけですね。はい、これは別のところですね、よく言われた、文字は殺す、霊は生かすということはありますね。あの時には旧約聖書の文字言ってたんです。文字をこれはこうだといろんな議論をしたりする。いくらそういうふうに文字で書かれたことを取り上げて議論をしてもですね、本当の命は出てこないということでもある。ということとまた共通しているわけですね。霊が生かす、本当の聖なる霊が力も与えて、私たちを本当の神の国へと導くものだというわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。